おはようございます。静岡からあなたの上昇と達成をサポートする上昇兄貴宮口拓実です。毎週火曜の朝は朝聞いてその日に役立つビジネス情報をお届けしています。そろそろ来る頃なんだけど、
おはようございます。
はい、おはようございます。
今日はやっぱりちょっと曇り空ということで、
そう、雨の心配もちょっとある
んです。あるんです、あるんです。
ですよね。
はい、ちょっと今日は傘が手放せない一日になりそうなんですよね。
なんかね、さっき外へ出てみたら割とこう南側は青空みたいなね感じはそうしてるんですけど、まあ、富士山はの方、うん、北側は真っ黒なので、ちょっとね心配な雲行きかなという感じはしますけど。
そうですよね、最近の兄貴はどうでしょうか。
はい、まあ、先週ね、はい、お祭り中日真っ只中に、生放送しましたけれども、祭りも明けてですね、今週からいよいよちょっと本格始動、になりましてどうしてもこう、ね、お盆に入ってくるこう真ん中前後がですね、仕事がこう集中してきまして、なかなか今週はからまたハードスケジュールになってますので、ちょっと体調もねちょっとしっかり気をつけて、
はい、
休み明けだらだらしないようにですね、はい、気合い入れて仕事きっちりこなしていきたいと思います。はい、上昇兄貴の
モーニングビジネスカフェ。さて今週のテーマトークなんですが、うん、今年の夏はどうでしたかということですが、はい、兄貴はどうでしょうか。
まあ相変わらずね、15、16、17と3日間お祭りきちっとやりましたけれども、なんといってもですね、こう今年はちょっと実感というかですね、
はい、
毎年そうなんだろうなと思うんですけど、こうなんか疲れが取れないっていうね、はい、これも年齢も重ねているのでしょうがないとは思うんですけど、なかなかですね、もう毎年17日になるとですね、もう夜終わっちゃうと、あ、これで今年も終わりかと思ってですね、また来年頑張ろうみたいな感じになるんですけども、それのこう名残惜しい気持ちと同時にですね、だるいというか疲れたというか重いというかですね、なかなかねその辺がこう15日からこう蓄積された疲れみたいなものっていうのはまあしょうがないかなと。ただもう来年ですね、
はい、
当番だし、当番長なんですね、
芝本町、
はい、なので、ちょっとね体力もつけつつですね、はい、頑張って来年当番長頑張りたいと思います。
はい、はい、さあ、それでは前回のおさらい行ってみたいと思います。
はい、
前回はTBS ニュースアイ山に勝機あり、山の日に便乗で経済効果期待もという記事から、うん、いろんな山の日イベントの紹介、そしてイベントを成功させるポイントについて解説していただきました。
はい、そうですね、まあ、ただイベントはね試しに1回やっても、まあ、うまくいくことってまずないんですよね。最低3回、次のイベントをもっと面白くするためにはどうすればいいのか、こんな風に考えながらやっぱりこうやり続けることというのが大切だと、そんなお話でしたね。
はい、前回このコーナーを聞き逃した、もう一回聞いてみたいという方のために、先週放送した内容がボイス Q のホームページトップページにありますバナーからインターネットラジオで聞くことができます。うん、こちらも活用してくださいね。
はい、
それではモーニングビジネスカフェ今週のテーマに行ってみたいと思います。
はいはい、
今週は静岡新聞からポケモン GO で勧誘中、三島楽寿園に時和の森という記事。ポケモン GO が社会現象となっていますが、一部ではお店の集客や地域活性化を期待する話も出ています。ポケモン GO を通じて三島を知ってくれる人が増えるのはいいんですが、気になってテーマにしてみました。
なるほど、わかりました。ではね、まずは記事の内容から紹介していきましょう。記事では今や社会現象となっているスマートフォンゲームポケモン GO ですが、
はい、
この人気にあやかって三島と下田で街のにぎわいづくりに期待する内容というのを紹介しています。でポケモンシリーズの第一作に出てくるですね、架空の世界地図の一部が伊豆半島に似ていて、さらにこのポケモン地図に出てくる時和の森、これカタカナで時和の森なんですけど、と楽寿園の時和の森、これ常磐の森って、ね、漢字で書くんですけどね、楽寿園の時和の森は位置関係が似ているとファンの間では噂になっていたこともあり、ポケモンに出てくる時和の森は楽寿園の時和の森が由来なんではないかとも言われていたそうなんです。実際にですね、楽寿園の時和の森は、春と秋の特別公開を除き、まあ、立ち入り禁止状態になっているんですが、楽寿園内そして、森周辺ではですね、このポケモン GO のキャラクター出現が確認されていることから、この夏休みにはですね、スマートフォンを持ったポケモンファンが毎日のように訪れているとのこと。 でポケモン GO の管理会社はどこにキャラクターを出没させているかは明らかにしていませんが、自らもポケモン GO の愛好家というですね、まあ、楽寿園の原園長はですね、似たところに同じ名前の場所があるなんて夢があると喜び、歩きスマホはしないなどルールを守り、常盤の森周辺で自然を満喫しながらポケモンを探してほしいと呼びかけているというふうに掲載されているんですね。さらに先週、まあ、20日土曜日にはですね、下田市でポケモン GO 関連のイベントというのが開催されて、市内の観光スポットにはスマートフォンを持った、観光客がたくさん訪れたことから、今後の観光誘客に活用したいというふうに、まあ、掲載されているんですね。さてリナちゃん、ポケモン GO やってますか？また身近な人からなんか話聞いたりしてますか？
私はねポケモン GO やってないんですが、意外だなと思ったのは、子供よりも大人がやってますね、私の周りって。
そうですよね実はですね、僕もポケモン GO やってないんですが、はい、僕の周りも結構大人がやってる人多いんですよねで先週ねお祭りだったんですけども、お祭りではですね、シャギリのメンバーが、これあの若手もねいたんですけど、はい、なんか出汁の周りにですね、なんかポケモンの餌っていうのがなんからしくて、そういうのを撒いてですね、でポケモン目当てのお客さんがこう出汁の周りに集まってくるのを期待してたりとかしたんですけども、まあ、効果はどうだったんでしょうかね、まあ、僕は分かんないですけども、ただ、まあ、先週焼津でね講演なんかされました、経済評論家の、 あの森永拓郎さん曰く、ポケモン GO による経済効果は世界で10兆円規模というふうに予想されているんですね。これが社会問題となっている背景には様々あるんです。例えば東京都内の駅ではポケモン GO とは言わないものの、歩きながらの地図ソフトを利用したスマートフォンゲームは人や施設との衝突など大変危険ですので、立ち止まっての操作をお願いしますというねアナウンサーが一日中こう流れ続けていたりとか、またねあの記事の、紹介したような地域活性化を期待する一方ですね、思いがけずポケモンが出没するスポットになってしまっている公共施設とか、あと寺院などはですね、ゲーム目当てに、まあ、施設に来る人が迷惑としてこのスポットから外すように要請したりとか、まあ、このようなことがあと国会でね議論されるというような事態にもなっていたりするんです。また、ゲーム配信前にポケモン出没スポットになることを発表してしまったマクドナルドですが、都会ではですねゲーム目当てに、まあ、コーヒー一杯とかまたは何も注文をしないで、あのコンセントを、ね、使って居座るお客さんが増えているという、ね、話もあって、まあ、ブームになるものというのは経済効果や街の活性化を期待するだけにとどまらず、常にこう課題と隣り合わせとなっているということなんですよね。
あの私マクドナルドって、うん、あのかなりこう売り上げが伸びるんじゃないかなってすごい思ってたんです、はいはい、うん、初めからこのポケモンとなんていう話がね新聞とかニュースに出てたりとかしたので、はいはいはい、でもあれなんですね、全員が全員ちゃんと食事をしたりとかするわけではないんですね。
ないんですよこれね。マクドナルド側から注文をしない人はお店に入らないでくださいとか、うん、はい、ちょっとやっぱ言いにくいじゃないですか。
そうですよね、
いくら以上注文した人じゃないとポケモン GO できませんとは言えないですよね。
確かに、
やっぱそういうことを分かってる人たちというのはやっぱ要領よくサクッと入って、うん、コンセントを使って居座るみたいな人たちが中にはいるみたいなね、そういう話もやっぱ報告されてるんですよね、うん、まあ、売上もねもちろん若干は上がってると思うんですけど、うん、
そうか、そうすると本当に食事をしたいっていう人が席がなかったりして困るってこともあるということですよね。
そうなんです。
ということは兄貴、今日の上昇ポイントは、
はい、今日の上昇ポイントは地図アプリを使った地域活性化についてちょっと考えてみました。それでは今日の上昇ポイントは、地域そのものを楽しめるゲームで上昇ということになるんですが、はい、ゲームの目的がポケモンとなると、これをやっている人の目的は街を訪れることでも楽しむことでもないんですよね、はい、なので先に挙げた悪影響や課題を生み出すことにもつながります。そこで地域を訪れたらその地域の観光スポットを楽しむ、ね、さっきもちょっとあの話題で街の話題でも出てましたけど、はい、例えばスタンプラリーのようなものをスマートフォン、まあ、アプリゲームにしたらどうかなと思うんですよ。
おー、そっか。
そう、例えば三島だったら楽寿園とか、うん、三島大社、白滝公園、源平川など、そこでそのスポットを楽しんだら点数をつけた あの点数をつけたりですね、あとおすすめスポットを紹介したりしてもらうわけですね、うん、でこの情報を、まあ、アプリの情報と共有化して、でそして訪れた場所が多かったり情報発信の多い人というのはこのポイントがたまっていって、でそのポイントで全国の特産物からなんか好きなものをもらえるみたいなね、
いいですね、
こんなアプリがあったらどうかなっていうふうに思うんですよ。で自分たちの街が訪れる人からどのように評価されているか、どのように見えるかとかですね、あと今度ね行く街がどんな街なのかということがよく分かったり、あとねスポットも、観光地もそれから地図アプリと連動しているので、まあ、簡単にたどり着けたりするわけですよね。つまりですね、目的そのものが地域の魅力とですね連動したアプリが開発されると、それを全国で楽しむ人が増えて、で街の魅力発信にもつながっていくんじゃないかというふうにも思うんですよね。
確かに、うん、このアプリいいですね。
いいでしょ。
いいですね
なんかねちょっとまあタボエログとかね、うん、ああいうのでこう飲食店のね、はい、こう評価とか口コミみたいなやつをこう頼りに行ったりすることもあったりするじゃないですか。
しますします、
うん、それをもう日本全国ね、はい、観光スポットみたいなところとか、うん、あとねもう地元の人では気づかないちょっとしたなんかね観光スポット、今までねこのコーナーでもいろいろ話題になってますけど、そういうところが次々とこうね写真や文章でこう発信されたらちょっと面白くなって、でそれによってねなんか地域のうまいものがもらえるみたいな。
そうですね、うん、いい案ですね
これをやるとねすごくねそのまさに街の活性化とかにつながるんじゃないかなって思うんですよ。これできると思うんですよ、技術的には。
いいじゃないですかちょっとぜひこれに乗っていただける方はボイスQまで、
ね、ぜひぜひ本当にね
連絡を、
そうそうボイスQね共同開発で三島からとかね関内とか伊豆からとか、
そうですよね、
そうなんですよ。
あいいです、すごい案いただきました、
はいはい、ぜひぜひね実現したいと思いますね。
はい、
はい、
また一ついつもとは違う角度で地域を知ることができました、うん、兄貴ありがとうございました。
ありがとうございました。
来週もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
以上上州兄貴のモーニングビジネスカフェのコーナーでした。